黙示録の3章を開いてください。イエス様の7つのこの教会に対して語られているこの4つ目の教会になります。エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、そしてサルディスですね。あれかな、4つ目、5つ目かな、5つ目ですね、すいません、5つ目になります。ではですね、1節から、6節までをまずね、全部を読みます。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている他の者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。しかしサルディスにはわずかだが、その衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいですね、ということですが、サルディスという町ですね、今日は印刷をさせていただきましたが、まあ、そこでの地図を、まあ、ちょっと英語になりますけれどね、見ていただくと、エペソというのがエフェサスというのがですね、 E から始まるのが、この港のこのエーゲ海のところにねあるんですよ、この港町として。そして北の方にスマルナって書いてますが、スミルナですね、 S から始まるところですね。そしてですね、これから北東の方にタイアタイラって書いてます、ティアティラですね、これが北東の方にありまして THY となっているところですね。そしてサルディスが、サルディスって SARDIS ですね、これがだから南、そうだな、南南東かなですね、わかりますでしょうかね、このだいたいね、ティアティラからは南、50キロほどですね、この走ったところに、まあ、ある町です。でですね、まあ、私も遺跡見に行きましたが、相当大きな遺跡がありまして、しっかりとした遺跡、修復をされているものがありまして、すごく、まあ、見甲斐がある、見る甲斐があるですね、遺跡であります。で、これですね、もう一つの写真を見ますと、この遺跡のですね、上のところに、まあ、今は尖ったこの何て言うかな、 赤茶のようなね色をしている山がこうありますが、でここがねアクロポリスなんですよ。で当時はこのように尖ってはいませんで、これはあくまでも浸食したんですね、水でね、浸食したので尖ってますが、当時はまあ、このペルガモンと似ていて、非常にこう何ていうかな、もう、そこ色、まあ、結構広いところだったと思うんですよね。でそこが、紀元前7世紀ルディア王国、ルディアというですね、この王国の首都になっていましたですね。でまあ、この地図を見ての通りですね、このサルディスは何て言うかな、エペソからも、またペルガモンの方からもですね、そうです、スミルナの方からもですね、こうそのまま街道が、まあ、こう平地になってますからね、こう 通っているようなところにあって、で、まあ、軍事的な要所になってましたし、また通商、この貿易とかも行われていましたし、で、あと平野がありますから、まあ、そこで そこを支配していたというですね、いうことがあります。でね、当時のこのルディア王国の、有名な王が、クロイソスという王がいます。結構、欧米だとクロイソスよりも金持ちとかね、そういう、こう言い回しがあるほどで、相当の富を集めていた人だということで有名な人です。で、彼がいわゆる貨幣をですね、金銀で作った貨幣を、この作ったのも、もうこのクロイソスの時のこのサルディスですね。であるわけなんですね。あとはティアテラと同じように染料や、繊維もですね、有名ですけれども、あとでね、この白い衣を主が与えると、いうことで、あとその、このアルテミス神殿の跡もあるんですね。先ほどのこのアクロポリスのね、手前にあるのが、アルテミス神殿の跡なんですよ。で、アルテミス神殿って言うとエペソですけれども、別にエペソだけがアルテミス神殿じゃなくて、こちらにも小規模でありますが、小規模って言ってもですね、僕見に行ったんですけど、相当大きいですね。めちゃめちゃ大きい。だからエペソの方はもっと大きいっていうのはよくわかるんですが、ただエペソの方もほとんど残ってないので、その凄さがよくわからないんですけれども、で、そこがあったわけですね。だから偶像礼拝も盛んでした。でですね、そのサルディスの町で特徴的なのは、先ほど見たアクロポリスなんですね。で、これがあまりにもしっかりとしているので、難攻不落だと言われていました。で、もうどこからも攻め取られることはできないと言われるものであって、ところが歴史の中で2回ですね、あっけなく陥落する歴史を持ってるんです。で、そこで、このサルディスのに対するイエス様の言葉が、目を覚ましていなさいっていう言葉がね、あるでしょ。そして生きているとされるが、それは名ばかりで実は死んでいると。で、この町全体の歴史の中にそういう、もう霊的、眠っている状況、慢心している状況、無感覚になっている状況があまりにも、この安全であるので、この難攻不落で安全であるので、なんとその、監視している兵士は一人だけだったんですよ。これが大きな特徴なんですね、このサルディスので。具体的に何が起こったかというと、ペルシャのキュロス王、覚えてますよね、あのキュロスですよ、あのバビロンを倒してユダヤ人を解放したキュロス王が、東方にこう攻めてきたわけですよ。東方じゃない、西方か、彼にとっては間違った、西方ですね。イランの方からですから、このトルコの方に来てるわけですから、西に来て、で包囲しました、ここを。で、突破口を見つけた部隊には大きな報酬を与えるとキュロスは約束したんです。そこでみんながこれを必死になって見ていたんです。で、なんかね、城壁の上にいるそのサルディスの兵士が兜を落としてしまったんですね。だからこうボーンってカランコロンカランコロンってそしたらですね、何の苦労もなく降りてきて、また上がっていくという姿を見たわけです。つまり隠れ道があるということが分かったんです。それで密かに精鋭部隊をその落ちたあたりのところに行かせて、そして見つけました。で、城壁のところまで来たら、なんと誰も護衛していないということで、もう瞬く間に陥落したわけなんです。200年後、これね、これだけの歴史を持ってたら教訓学ぶかなと思ったら、200年後には今度はギリシャのアレクサンドロス大王が、似たような形で攻め取ったわけなんですよ。こういう霊的にも、そういうふうにあなたたちは 油断をしているよと、自分は大丈夫だとしているけど実は死んでいるよと、私は盗人のように来るから悔い改めなさいと。でこのようにイエス様はお語りになっているので、サルディスにいる人たちはもうドキッとしたと思いますね。ここが、今日のイエス様がお語りになっているところの、テーマになります。では一節をご覧ください。もう一度、またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊と七つの星を持つ方がこう言われるとありますが、これはもちろんイエス様がヨハネに現れたお姿の一部であって、そして御霊、七つの御霊というのは聖霊ご自身がおられて、星というのは教会のことですね。だから聖霊によって教会が成り立っている、イエス様が聖霊を持っておられて、そして教会を持っておられるお姿なわけですよ。でもちろん、この、教会というのはあれですね、聖霊が宿っておられるその神殿であるわけですね。でそのような形で、この生きていくことができるわけですね。御霊によって生きていくことができる、それが教会であります。でこのようにして現れるんだけども、生きていると言われているけど実は霊的に死んでるよということにつながっていくわけですね。では次ご覧ください。私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいると。今までも行いを知っているとイエス様が言われましたが、このエペソに対しても、スミルナに対しても、ペルガモン、ティアティラ、みんなに言ってますけどね、全部評価だったんですよね。あなたの忍耐と信仰を知っているとか、あなたの労苦を知って、苦難を知っているとかですね。でペルガモンもあなたの、この、ペルガモンだったっけな、この住んでいるところを知っているってね、それでも信仰を捨てなかったと。ティアティラでさえですね、覚えてます、この、愛と信仰と奉仕と忍耐を知っていると、こういわゆる高く評価しておられる。だから他の人は知らなくても私はあなたを知っているよってこう言われてるんですよ。それに対して、このイエス様が、報いを与えてくださるっていうような、そういう意味合いで語ってるわけですよね。ところがですね、ここではむしろ最初から叱責なんですね。叱責なんです。もう褒めるべきところがないんですよ。書いてないんですよ、褒めるべきことが書いてなくて、そのまま生きているとは名ばかりで実は死んでいるっていうのを知っているということなんです。で評判は生きているという、その人からの評判、あるいは自分自身がそう思っているというのがあったわけですけれども、ここから分かるのは、教会がこの、生きているではないかと、生き生きとしているではないかと言われていてもですね、例えば活動が活発であったりとか、賑やかな礼拝賛美とか、または正しい教えが語られているとかですね、そういうことがあってもですね、本当は死んでいるっていうことがあり得るわけですね。内実は死んでいる。で、何をもって死んでいるのかっていうことを考えたいと思います。実は他のところの教会は、今までのエペソとかですね、いろんなところを見ると葛藤や戦いがあります。エペソだったらもちろん偽教師がいましたでしょ、偽使徒がいたでしょ。スミルナはもちろん迫害があって、ペルガモンもそうだし、でペルガモンはバラムの教えというのがイエス、この入り込んでしまっているっていうところにおける葛藤がありました。ティアティラもですね、もうなすがままにさせてるってイゼベルがいたんですよ、女預言者のね。でそういう葛藤がある。で、特に異教の文化やこの 物質的な豊かさの中での熾烈な葛藤とか戦いとかっていうのがあって、それで負けているっていうか、妥協していたりとか、なすがままにさせているとか、そういうことがあったので、イエス様はそこを問題指摘されたわけですけれども、スミルナっていうのはですね、なかったってことなんです。これ怖いことですよ。なかったんです。死んでしまってるから戦いようがないんですよ。死んでいる兵士に対して誰も戦わないですね。もう死んだんじゃんって。という この周りの文化や社会やその対立する接点、またはこの教会の中においても、その表向きは全部整ってますから、だから戦う接点がないんですよ。ですね。こう例えば不貧困とか異教とかやっているって言ったらね、ほらティアティラの教会がそうだったでしょ。大きな問題じゃないですか。でこの戦っていかなければいけないわけですけれども、いやないんですよ。なんとなく満足していて他に何か特にやるべきことはないという霊的な無感覚、無気力、悪魔にさえ相手にしてもらえないような死んだ状態だと、まあ、いうことなんですね。でこう霊的な慢心って言ったらいいかな、うん、特に大きな問題ないじゃんってですね。で私たちの教会は、まあ、しっかりとやってるし、ね、いろんな活動があるしいいでしょうっていうですね、そういう霊的な無感覚というものが非常に危険だっていうことがね、まあ、聖書には書かれて、まあ、眠っているっていう言葉が書いてますけれども、非常に危険だということなんですね。まあ、日本でしばしば平和ボケっていう言葉は使われますよね。戦いがないからそういうふうに言われるわけですよね。戦いがないから高ぶっていて、まあ、自分たちは大丈夫だっていうふうに思っているということがある。これが霊的にも同じようなことが言えて、獅子の時代のことを思い出してください。ヨシュアたちが約束の地に入り戦っていったんですけれども、全ての住民を追い出すことはなかったんですね。覚えてますよね。あの獅子の最初の獅子記の最初のところに書いてますが、わずあのその少しずつ少しずつ残っていて、で共に住み始めたっていうことが書いてあるわけなんです。自分たちは約束の地に入ったからもうこれで OK なんだっていうふうに思ったことでしょう。そして彼らを奴隷にでも使役していればまあいいでしょうというふうな、この慢心していたわけなんですよ。だからもう神様の約束は叶えられて、もうこれで OK なんだと、自分たちは大丈夫なんだと言っている時に、いやいやいや、その時に偶像を拝み始めた。その住民たちの神々を自分たちのものとしてバールやアシラに、この使い始めて、それで主は何をされましたか。その後で、その河南人などによって攻め取られるままに、虐げられるままにされたわけなんです。でね、これね、意図的なんですね、神様ね。獅子の3章の1節と2節を見ると、次が主が残しておかれた異邦の民である。主がそうされたのはカナンでの戦いを全く知らない全てのイスラエルを試みるためであり、ただイスラエルの次世代の者、特にまだ戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためであったと。戦いを教えなければいけないということなんですね。で私たちは戦いを知っているっていうのは、戦いっていう言葉をですね、こう何ていうのかな、まあ、特にこの日本に生きてるとですね、まあ、ちょっと霊的な話じゃないですけれども、すごく嫌がるわけなんですよね、うん、いろんな意味で。これ実際の武器の戦いもありますし、だから対立っていうこともありますし、でこれをすごく嫌がるわけですね。このその平和でいる、生きて物理的に生きているっていうことを一番こう大事であって、それ以上に大事なものっていうのは特に考えないっていうね、まあ、考えがあるわけですけれども、まあ、だから私結構説教の中では、いやでもね、シリアでは、まあ、シリア内戦の時にね、ひどかった時に言ってましたけど、あれだけのこと知ってかわいそうだなって言ってけど、知ってます、日本で戦争も起こってないのに2万人以上死んでんだよって、自殺ですよね、はい、うん、だそういう大丈夫だよ日本はって言ってても、実は悪魔が働いていて2万人以上の人が自殺に言っているわけ。今でもたった今でもおそらくはしてる人はいるでしょう。しようと思っている人はたくさんいるわけですよ。で人身事故があったとかって言っても特に心は動かされることなくですね、けれどもそこでは凄惨な光景があり、そして、このもう悲しい人たちがいるわけですよ。もう遺族の人たちですよね。でもう苦しみ、もう金銭的にもそうだし、もう精神、もう全てですね。でこういうことがあるけれども、私たちは日本は平和だと思ってるということがあるわけじゃないですか。 まあ、それと同じ、今はちょっと例えて話してるわけですけど、まあ、でも実際に霊的な戦いだと思いますね、自殺者が出てるっていうのはね、けれども戦うことを教えなければいけないって神様は言っておられて、そのペリシテ人なりカナン人なりですね、モアブ人なり戦っていく必要があったわけであって、で私たちはこの本質的にですね、あの創世記の初めの時から黙示録の最後のところまで戦いの書物なんですね、うん、悪魔が惑わして、そして神様から離れてしまったっていうところからもう戦いの歴史なんですよ。いや、その前に悪魔がそこにいたんだから、蛇を通して悪魔が反逆してるっていうところからもう戦いが始まってるんですよ。そしてそれが全て燃える火の、火の中、池の中に投げ込まれるのが黙示録の20章ですね。で21章22章で初めて新しい天と新しい地で天のエルサレムにおいて一切のものがなくなっていると、戦いが終わっているわけであって、戦いを覚えなければいけないわけなんです。でですね、この学びの中で7つの教会に対するイエス様の言葉の学びの中で少しずつ触れてきましたけれども、この7つの教会を教会史全体を、こう眺めていく7つの特徴っていうか7つの時代と言ったらいいかな、というふうな見方もできるっていうか、それを見ていくと非常に興味深いです。教会史ってね、すごい大事なんですね。なんでかって言ったら、やっぱり昔あったことは今もあるんですよ。だから先人たちが通ったところをやはりこう見てって評価できるところと、やっぱり反省すべきっていうのが多いですね。反省すべきところをですね、この見返していくっていうのはとっても大事なんですね。で、この例えばエペソにおいては、使徒の時代ですね、使徒の時代があって、ヨハネが死ぬ時までっていうかな、まだ実際にその時一生懸命異端と戦ってですね、始めないから離れてしまったと。で次にスミルナの教会は、その使徒たちがいなくなってからローマにおける大迫害の時代ですね、でそれがスミルナだっていうふうに、このよく言われるわけで、これなんていうかな、なんていうか、その特徴的って言ったらいいですよね。だから今のはあくまでも見方であって、全ての時代に全ての教会に通じる話なんですけれどね、イエス様の言葉って、そしてペルガモンはですね、許してしまったわけですね、バラムの教えをね。異教とかそういうものを許してそのまま行ったのが、この信教の自由が認められたミラノ直令。ローマがですね、コンスタンティヌスかですね、皇帝が、このキリスト教を認めてですね、そして後に国教となっていくわけですよね。いわゆる宗教と国との結婚ですね。この前話しましたよね。でですね、ティアティラはですね、中世もっともうこうなんていうかな、教皇がものすごいこう腐敗していて、オークションにまでかけられるみたいな時代もあったんですよ。もう本当にこの教皇権、だからいわゆるローマ教皇ですよね。そういうような中世の暗黒時代とかっていうふうな、この教会史を学んでいくときにですね、こう出てくるこの内容ですね。だから今例えばこのプーチン大統領と、この前もイースターでね、プーチン出てきましたけれども、キリル総主教ですね。今大きく普通の一般のね、お茶の間でもご問題視されてますけれども、この国の意向と教会がこうくっついちゃってろくなことがないっていう話も少ししましたが、こういう昔からそうなんですよね。昔からで、こういうふうに教訓があるわけです。でですね、じゃあこのサルディスは何かって言ったらね、プロテスタントの宗教改革、まさに私たちに身に迫るような歴史があるんですよ。でプロテスタントは、だから中にいる人たちは、私たちは生きていると自負すると思います。なぜならばカトリックに対して、私たちはいわゆる何て言うかな、この洗礼であるとか、こういう数々のこう儀式とかですね、この行いによって救われるのではなくて、信仰にのみですね、恵みによってのみ、イエス・キリストによってのみ救われるんですよ。信仰の義というものをこのルターが言い始めましたですね。そしてこれは一本柱ですね。で2本目の柱は、その時は教会が権威であって、 で、聖書は、一般民は読むことができず、聖職者のみがですね読むことができ、でその中でいろんなしきたりがあって、まあ、その中で最たるものがその時ルターがいた時期は、免罪符というのがあって、煉獄から救われるために、まあ、いわゆるおみくじ買うみたいなもんですよね、うんうん、その煉獄から救われるためのですね、でそういう腐敗しているということに対して見ていてですね、ルターがいや教皇じゃないと、教会じゃないと、聖書そのものに権威があるんだと、聖書が最高権威なんだということを言ったわけなんです。で3つ目は万人祭司です。3つ目の柱は、でそれは今までは、このいわゆる聖職者とヒラシントがいて、そして神に近づくにはその聖職者を介して神に近づくことができるんだというふうにしてたんですですね。けれども、この聖書の中には全ての人が神にお仕えする霊的な祭司なんだというのが書いてあるわけです。だから互いにこの聖職者のみならず、この互いにですね、この与えられた御霊の賜物を用いてですね、使い合って、そしてイエス様に直接つながることができるという、その、ことを強く言ったわけなんですね。これがね、宗教改革の三本柱と言われます、うん、ですか。でですね、この私たちは正しい教えをすごく大事にするわけです。でこうやってもう学びをしてますよね。でそこでですね、今の話をですね、いや当たり前のことはいつも聞いてるからとなってしまうかもしれないんですけれども、実際は例えば信仰のみと言っていながら、何か条件がないと神に認められないのではないかというふうに思っていたり感じていたりですねするわけですよですね。そして権威は聖書のみと言いながら、実際は聖書ではなく誰かに言われたことを盲目的に従っているということも十分あるわけです。自分で聖書の本文を読むのではなくて、誰々先生が言っているからとかですね、そうやって聖書は何て言ってるかじゃなくて、自分は聖書のみって言ってても、だマントラのようにこう何て言うかな、呪文のようにね、いや聖書のみだってこう言うわけだけど、実際は言う、だってその書いてるじゃないかってこう突っ込んでもね、いやいやこれちょっと誰々先生にこう確かめなきゃとかさ、いやこうこうこうだとかつって、結局自分がなんか誰かの言ってることを仕入れてこう話してるわけですよ。で、あとは万人祭司ですね。で万人祭司だっていうのも、いやこの曲牧師先生頑張ってるから、ね、牧師先生のところに何か連れてくれば、まあ、なんとかイエス様をしねえって何言ってんだって、イエス様それぞれの人が伝えることを命じられてるわけでしょ、うん、だからもう自分はまあ来るだけ、あと牧師先生通してなんとかなるでしょうっつって、これまさに宗教改革前のメンタリティですよ。なので宗教改革っていうのは実は継続的なものであって、私たちの内側に絶えず改革ですね、うん、絶えず日々変えられてって、本当に信仰のみにってイエス様を信じて生きてってるのかですね。そしてあとは聖書の言葉ですね、聖書の言葉に生きているかどうか、うん、聖書の言葉をしっかりと見て、これ何て言ってるかっていうことを、神の言葉を自分で聞いているかどうか、あと賜物を用いて互いに使い合ってるかどうかでしょう、うん、ね、この3つ目のこの万人祭司は、うん、でこれはもう本当に毎週どころか毎日私たちは点検して改革されていくというか、だから日々自分自身を変えられていきなさいってね、このローマの12章に書いてありますけれども、それをしていく必要があるわけでしょう。だけれども、いやもう知ったからもう大丈夫だと、ということをやってったら、サルディスの教会と何ら変わらないですよと、まあ、いうことなんですよね。でこれだから、本当に、身に迫るこのイエス様の言葉だと思いますね。 では2節をご覧ください。目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい。今3章の2節ですね。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていないと。まず目を覚ましなさいっていう言葉から始まっています。自分は大丈夫だと言っている時にそれは眠っている状況なんです。眠っている状況、実は闇の勢力は近づいているということをしっかりと見ていなさいという内容ですね。で、これが分かりやすいのがゲッセマネの園でのことです。イエス様が誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉は弱いのですということだったんですけれども、彼らはそのイエス様が言われていることに対して、用意してませんでした。ピリポカイサルの時からね、もうイエス様私は十字架につけられるということを言われていたにもかかわらず、彼らはその用意ができておらず、時には誰が御国で一番偉くなるのかって話までしました。もうトンチンカンの話ですね。どんどんずれていって、そして、ゲッセマネの園に来た時にはもう本当に間近に来ているわけなんですが、その時には寝てしまっていました。そして目を覚ましたらもう捕らえる者たちが来ていますから、そこで何とか対応しても肉で反応しているだけ。剣を取ったりですね、最終的に彼らは逃げて、ペテロはイエス様を3度否むという結果になったわけなんですよ。で、こういうことが、この眠っている時っていうのは起こるわけなんですね。この敵が迫っているにもかかわらず、それがわからないので、いざ何か起こったら肉によって反応してしまうわけです。だからコロサイの4章の2節に、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいと、いろんなことをやっぱり全てをイエス様のところに持っていく、祈っていく、そして目を覚ましていなさいと言っているわけです。で、特にイエス様はこれ盗人のように来るってイエス様後で言われますから、再臨において、また再び来られることにおいて目を覚ましている必要を、第一テサロニケの5章の6節からですね、パウロは言っています。ちょっと、読んでみますね。第一テサロニケの5章の6節からちょっと長いです、9節まで読みますね。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからですとですね。だから盗人のようにイエス様は戻って来られるんですが、この光の中にいる昼のものであれば、その盗人のようには来ないわけですね、イエス様がね。分かっているから。で、身を慎む、ここでは酔うという言葉に対して慎むという言葉、つまり白札だという意味で書いてあるんですけれども、でこれが本当にいろんなところに書いてありまして、例えば賢い娘と愚かな娘の例えですね。10人の乙女、あるものが、このなんですね、あ、間違えた、ごめんなさい、花婿が来ることを、この花嫁待ってるわけですけれども、その時にその、引き取りに来る時にですね、こう行列を作るわけですよね。で、そこで行列のところでこの、灯火を持って歩いていくのがこの娘たちの役割なんですけれども、これが夜になってもですね、来なくて、でそれで、まあ、実際ね、いつも夜に来るらしいんですよね、突如として。だから用意している必要があるわけですよ。だからこのまだお店が開いている時に油ね、スペアをね、この予備をですね、この5人の娘は持ってて、買いに行ってですね、で他の娘今ついてるからっていう、ね、それでやらなかったんです。でここはすごい大事で、今ね、例えば私もこうね、これがあるから気をつけてな、気をつけてくださいよってこう言うわけですね。でその時は大丈夫なんですよ、ね、で大丈夫だから、いやそんなことなんか私のこと疑ってんですかって感じ、いやそうじゃなくてって、でこれ神様でも何度も警告してる時っていうのは そういう可能性があるから警告してくださってるんですよね。なのに、いや私大丈夫ですよってこういうふうに言って、いやその時は大丈夫かもしれない、これ油でついてるからまだ、そういう話をしてるんじゃないんですよ。亡くなった時にどうするかって話をしてるんですよ。つまり今はそんなに強い誘惑でないかもしれないけれども、あることが起こってとんでもない誘惑が来るかもしれないわけですね。だからこの備蓄っていうのは霊的な備蓄をしなければいけないわけですよね。でそれを賢い女はやっていたわけです。で実際にもう油が尽きていた時に、あの花婿はやってきたわけです。イエス様来られるわけでしょ。でそして行こうと思ったらもう遅すぎたとですね。もう本当に消えそうになったから買いに行ったんだけど、どんどんどんって買いに行ったんでしょ。で無理やり起こしてですね行ったけど、もう戸は閉じられていて、花婿の方の家の戸は閉じられていたということが、まあ、起こっていくわけなんですよ。だから目を覚ますっていうのは、あと次に用意してなさいっていう言葉が多いんだよね。目を覚まして用意してなさい。さっきのサルディスの実際の戦いにおいてはですね、難攻不落と呼ばれてもですよ、万が一のことを考えてしっかりと兵を用意している必要があったわけでしょう。もうこんな話ばっかりですよね、今ね、毎日のニュースでね。実はウクライナはものすごい近代化していて、兵がで増強していてっていうのが後になって分かったって言ってね。だから2014年にクリミアが奪い取られた後からですね、彼らは それまではなんか結構へっちゃらだったんで、大丈夫だ大丈夫だって言ったのに、それで目を覚ましてですね、でそれでどんどんどんどんこの訓練してって、近代化を図ってったっていう、なんかそういう普段ねニュース解説あるじゃなくて、まあこれ別に戦争、実際の戦争に限らずね、いろんなことに言えるわけ。地震もそうだしですね、災害もそうだし、エネルギー関係もそうだしね。だけど霊的にもそうなんだっていうことなんです。霊的にも、まあ、例えば家族への伝道もそうだし、あと葬式のこともそうだしね、まあ、そういうことも話すじゃないですか。でその時に、いや俺まだ元気だからってさ、今の話してんじゃないよってね、こうなるわけです。例えばですよ、だから今はだけど誘惑の時は来るんですよね。でもう来てるかもしれない。今の状況だったら大丈夫かもしれないけど、そうじゃない。だってイエス様の時は夜の時に来るわけだから、夜に来るってイエス様おっしゃってるんですよ。だからもっともっと厳しい状況の中でイエス様いらっしゃるんですよ。で思いがけない時に来るとも言ってますよですね。だからいつも用意してなければいけない。だから目を覚ましていなさいですよね。そして死にかけている残りの者たちを力づけなさいと。目を覚ましたらまだこう自分は立ち上がったから生き返ったっていうか、リバイブされて、ね、生き返ったんだけど、死にかけている人たちを力づけなさいって。これ実はね、このイエス様の言葉ペテロに話してるんですよ。同じようなこと覚えてます？あなたサタンがふるいにかけてね、あなたの信仰をねふるいにかけたと。けれども私は代わりに取りなして祈ってね、あなたの信仰がなくならないようにしたから、だからこう言ってますね、ルカの22章の30節、私はあなたのためにあなたの信仰はなくなりに祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。その罪を犯してしまいイエス様を見捨てたという、もうその傷ですね、そこから立ち直るように力づけてあげなさいと。つまずいてしまった兄弟たちを力づけてあげなさいと、こういうふうに言っていて、だから今も残りの者たちを力づけなさいってこういうふうに言っているわけですね。私たちがしなければいけない働きですね。そして私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。なんで眠っているかっていうのは、これがですね、慢心なんですよ。わかりやすく言うと、ほぼ全部終わったんですよ。だけどゴール切ってないんですよ。だからマラソンしてて 42.195 走ってる時に40キロまで走って、おもうこれで OK じゃん、もう OK みたいな感じの 2.195 走ってないんですよ。でこういうことが起こってしまう。どうしてかしたら霊的にももう結構良くなってるし、あ大丈夫だってなってるし、で自分は到達したと思い込んで今しまっているという問題だから、生きているとはなばかり、生きているとされているっていうだけなの。だから見た目は生きているってされてるんだけども、クリスチャン生活っていうのはイエス様が戻ってくるまで全力で走る必要があるんですね。終わりがないんですよ。あ、よく言いますよね、この新しくクリスチャンになった人にバプテスマ受けた後にさ、覚えてます？これは
終了じゃなくてスタートですよって言うじゃないですかね。これみんなに言うね、終了じゃなくてスタートって。だから、ね、学校の卒業式もらったみたいな感じじゃん。いやそうじゃないよ、逆に入学式でようやく来ましたねっていうね、入学式ですよね。だけどこれをやってしまうとですね、このあ大丈夫だって思ってしまうと、これがね本当危険信号なんですね。霊的な危機なんです。分かりやすく言うと、まあ、こういう言い方もできます。今のこの長距離とマラソンの手という話しましたが、次はね血流の話をしましょうか。で多くの人が間違ってしまいます。知識があればもう信仰を持ってると思っちゃうんです。でも信仰は働かせることによって御言葉と結びついて初めて自分のものになるわけですね。つまり血流は血があるだけではダメなんですよ。皆さんの中に血はたくさん入ってます。今たった今たくさん血がありますが、流れてなければ意味ないんですよ。止まったらそれは死を意味します。酸素を運ぶことができない、ヘモグロビンとか他のね、あとは老廃物とかね、でそういうものをこの流れることによって初めて、まあ、経済でもよく言われますよね。タンス預金なんてもうあれはただ紙切れにしか過ぎなくて、で あれっていうのはそのお互いに合意してるから、この札っていうのは札で生きるわけであって、こうやり取りをする道具にしか過ぎないわけでしょ。それをタンス預金をみんなやってたら、それはもう紙切れでやって、経済死んじゃうってよく言われますよね。動かさないと死んじゃうよっていうね、まあ、これも流れることによって初めて生きているわけですね。だけども霊的に私は知識を持ってるからとか、なんだかこういうなんか一つの一定のことをやってるからっていうことで慢心しているとですね、信仰を働かせないと、まあ、死んでしまうわけなんです。でですね、このあと一歩のところで止まっちゃった人が創世記に出てきます。ヤコブなんですが、面白いシェケムで起こった出来事があってね、まあ、ヤコブの人生を振り返ると、まずエサウとの葛藤がありました。そして、イサクから祝福を、まあ、騙して、ヤコブをもらったわけですよね。でそのエサウが憎んだから、もう殺そうと思ってたから、まあ、お母さんに言われて、そして、リベカのお母さんのリベカの親戚のとこ行ったわけですよ。でそこで、ラケルとレアを、妻に迎えてですね、で子供が12人生まれて、男の子ね。でそれで、ラバンとの確執があったんです今度は。でそこで確執が、ラマっていうのはおじさんですね、ヤコブにとって、でリベカにとってのお兄さんですけれども、でですね、もうそこでもうこの戦いがずっと起こってるわけですよ。で今度はエサウがやってきて迎えに来てるって言ってから、もう自分殺されると思ったわけです。でもうそこで戦ったじゃないですか。ミツカイと最後に戦って、そしてイスラエルという名前まで与えられてですね、でね一息をついたわけですよ。エサウからもちょっとこうね、私じゃあ死に行きますが、なんかごまかしてさ、またごまかしちゃったね。で今度シェケムに行ったわけですよ。シェケムに。だけどベテルっていうのはもっと南にあって、でシェケムっていうのはこのアブラムがまず祭壇を築いたところで、記念すべきところですけれども、そこにイスラエルっていう名前もつけてね、記念碑かなんか分かんないけど名前つけて、ああここまでやってきたってやったの、ベテルまで行かなかったんだよ。もうちょっとだったのに。何やったの？そこでそのシェケムの、一番主の息子がですね、娘の、ヤコブの娘を凌辱しちゃったんですよ。で凌辱しただけじゃなくて、今度はですね、もう怒ってたけども、ヤコブはどうしようもなくなっちゃって、怒ってるだけで、だから息子二人がですね、騙してですね、虐殺したわけですよ。でそして何ていうことしたんだということで、こうでそれからベテルに行ったんですから、もうちょっとだったんだけど、2つの葛藤を乗り越えたわけですよ。 あとあれですね、ダビデ、ダビデも周りの国々とね戦って、制圧してって、平定されてって、最後の最後にアンモン人が籠城したんですよね。アンモン人がラバっていうところかな。でそして最後の最後で戦っている時に、彼は行かずに夕方のところまでずっと、まあ、宮殿にいたから寝てたのかな、ぐだぐだしてたんですよ。でパッと見たら女の人が月のものを洗っていたと、まあ、裸になっちゃったんだよね。でそれを見て浴場して連れてきて、でそっからまた始まっちゃったんですよね。だから真っ当 まだしてないんだよと、もうちょいのところなんですね。だけども全うしていない。だからパウロがピリピの3章の12節で、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのです、そしてそれを捉えるようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと。イエス様が 上からイエス様が来られて、神が上に召してくださるというこの召しです、賞をいただくまで目標を目指して走っているのですと、こう言ったんです。で3節、だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからないと。だから悔い改めなさいというこのメッセージですけども、どうやって悔い改めるかっていうと、このね、どのように受け聞いたのかを思い起こすってことなんです。まずで、これが生きているとされているがと、生きているのは名ばかりでってあって、もう聞いていることだったんですよ。もう分かって受け入れていたことだったんですけれども、そこから離れていた、いつまにかですね。なんだ、だからそれをどうやって受けて聞いたのかを思い起こすっていうことですね。御霊によって、精霊の力によって思い起こすっていうことですね。すごい簡単だから、いやいや、もう信仰によって生きるって聞いてるよって、さっきの話の出て取るとね、信仰によって聞いてしょ、俺も天国行きじゃん、天国切符、もうバッチグーなんだからって、ちょっと待てよと、あんただって教会員になったってバプテスマは以前受けたっていうのに頼ってないって、それ信仰によって生きてるのって話になるじゃない。いや私もね、だからほらイエス様信じたってもう前言ったから、もう大丈夫ですよって。であとほらバプテスマね、もう受けたから、だってあそこでね、もう乱山で受けましたよとかねうちの教会だったらね、受けましたよ、大丈夫で、あそう、じゃあ乱山でバプテスマを受けたっていうことに頼ってるんじゃんって話なんです。イエス様を信じるっていうことに頼ってないじゃんって、イエス様に頼ってるんじゃないよって。だから受けて聞いたのは信じるだけでいいんだっていうのも聞いてるけど、いやそれもう信じてるよってなっちゃって、いや実際に信じてるのは実は過去に自分が信じた経験とか、逆もう違うよね、もう違うでしょ。そういうふうにどのように受けて聞いたのかを思い起こして、でそれを守る、次に守るです。これすごい簡単で、簡単って言ってもいいか、単純って言った方がいいかな、簡単っていうよりも、あの何か特別なことをする必要ないんですね。そういう本当にね、デボーションって大事で、神様から語られたことですね。そして、まあ、日々こうやってのいろいろ私集まってね、聞いてね、本当にそれをね、単純に守っていくことなんですよ。でどこ行っても、ちょうどヤコブが言ってるけども、あの鏡をいつもこう持ってね、あのこう鏡なくなっちゃったら、どうなってるかってわからないってなるでしょ。だからあの私ちょっとね、こう電車でさ、女の人がさ化粧してるの見るとさ、なんかちょっと不快にはなるんだけど、やっぱこのこと思い出、ヤコブの一種のことをね、こう思うと、おお、いい例えだなとかって思っちゃうんですよね。一生懸命身だしなみするじゃないですか、こうやって。で男なんてどうなってるかわかんないからさ、なんかあの変なのがくっついてもさ、あとなんかこう髪の毛がなんかこう見るとか立っててもさ、こう気づかないとかってあるかもしれないけど、鏡さえあれば大丈夫でしょ、あーとかって。で霊的にも同じでですね、守っているっていうのはこういうことですね。守っているっていうのは本当に、こうなんていうのかな、何か特別なことをこうなんか特別にやらなきゃいけないってことじゃなくて、もう当たり前のことですね。イエス様から言われていること、神から言われていることをこう見ていくっていうことですね。そして悔い改める、そうですね、あ俺なんか何度も聞いてたから分かってると思ったけど分かってなかったわってこう気づくわけじゃないですか。で思い直してちゃんとやっていこうとですね。で目を覚ましなさいって繰り返されてますけども、今度は盗人のようにもし目を覚まさないなら来ると、こうイエス様が言われているわけなんですよ。盗人、予期せぬ時に来るってことですね。イエス様がマタイの24章43節で、次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の 何時に来るか知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。まあ、あの当時はね、穴開けやすかったよね。これもっとなんか、もっと簡単に開くんじゃないの？なんか、あの、そういう作りですよね。ですから、あなたも用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですと。そりゃそうですよね。午前3時に来るよって言ったらさ、セットしといてさ、ちゃんとアラーム2時50分あたりにね、あそれも寝る前にちゃんとさ、なんか包丁でも持っといてさ、あの置いといてこっちにね、で10分前にこうもうね ドアのところでこうやって威嚇する準備すればいいわけだけど、いつ来るかわからないよねって、盗人が来るように私は来ると言ったんですね。でもし来られたら恥ずかしいことやってたらやばいわけなんですよね。でイエス様が、あそこですよ、有名な箇所、ハルマゲドンの戦いの予言ですね、黙示録の16章の15節で、見よ私は盗人のように来る、裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように目を覚まして衣を着ている者は幸いであるということですね。衣っていうのは後で出てきますが、義の衣でありですね、そういうキリストを身につけているっていうことですけれども、でこれがなくてですね、恥ずかしい姿を晒してしまうっていうことがないようにと、こうイエス様がおっしゃっているわけなんです。で4節です。しかしサルディスにはわずかだが、その衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからであると。まあ、しかしっていう言葉は、これ全ての教会に対して語られてますけど、ここでね、しかし。わずかな者がいるって言うんですよ。で、これ結構ね、きついっすよ。あて、他のところではさ、結構褒めてるんですけど、ここではもう本当にわずかしかいなかったんですよ。ですね。で、衣を汚さなかったと。で、その衣というのが、まあ、聖書にたくさん書いてあるんですけど、これ新約聖書に。まあ、キリストを身につけるであるとか、新しくされた人を身につけるとか、古い人を脱ぎ捨てるっていう言葉があるわけですね。エペソの4章の22節ですね。その教えてはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした、ということで、この脱いで着るという、まあ、ことに例えて、パウロはこのキリストを身につけなさい、神の形ですね、この新しい人を着ていきなさいという、まあ、習慣化しなさいみたいな感じですよね。うん、でそのように、言っています。そして私と共に歩むものって言ってるんですね。でこれがですね、神様と一緒にいつも生きていくっていうことですね。共有していくっていうことです。でこれで思い出すのはエノクですけれども、創世記の5章の24節で、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと。軽挙の肩のようにされてますけれども、僕もそうだと思いますけれども、神と共に歩ん でそれで、彼を神が取られたのでいなくなったということですね。で、5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の神の御前と御使いたちの前で言い表すと、ね、これは全ての教会に対して勝利を得る者と書いてありますが、このように白い衣を着せられるということです。黙示録はね、この白い衣も多く出てくるんですよ。例えば7章の14節で、この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのですと。そして子羊との婚姻の時には雨布っていう言葉が出てきますが、清い雨布を着ていたという、この正しい行いであるということも書いてあるんですね。だから義の衣を着てこのいる、また清くされた衣を着ているということで、これをイエス様が戻ってきた時にきちんと与えられるんだという約束であります。で次に、その者の名を命の書から決して消しはしないっていう言葉も、これもですね、当時ですね、こう住民登録みたいなのがあったんですね。で人が死ぬと、その名前を消すんですよ。でそういうのが、まあ、サルディスも含めてこうあったわけですけれども、でそこで、そこでっていうよりも、このサルディスにいる人はそれを思い出したと思うし、聖書全体を見てもですね、神が書物を持っているっていうのが書いてあるんです。モーセの時から金の子牛を拝んだ後でですね、モーセがもう彼らを取りなしてね、でもしね、どうしようもなかったら私の名をあなたの書物から消し去ってくださいってこう言ってですね、そしてあとは、弟子たちが、 この悪霊を追い出して戻ってきた時に、悪霊はね本当にイエス様の名を唱えたら、こう従っていくと喜んでいたけれども、イエス様はそれは本当に素晴らしいことだけれども、あなたの名がね天に記されていることをもっと喜びなさいってこう言ったんだね。でこれ救いのことなんだよね。書に書いてあるかどうかなんです。でこれが黙示録にいろんなところに書いてあって、例えば反キリストの獣の国のところにも、地に住む者たちで天の世界の元へが据えられた時から誇られた子羊の命の書にその名が書き記されてない者は皆この獣を拝むようになるという書いてある。で最終的に、あれですね、白い大きな御座に、ちょっと開いてみますか。黙示録の、ね、20章12節から読みます。黙示録20章12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死も黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆、火の池に投げ込まれた。ここですね。ここのこと言ってるんです。あなたの名をここから消すことは、命の書から消すことはないよと。つまり、その火の池に投げ込まれることはないよっていう約束をしていて、そして、あれですね、次に、何でしたっけ。私はその名をあなたの父の御前と御使いたちの前に言い表す。これもイエス様福音書の中にも何度となく言われましたね。覚えてますよね。ルカの12章の8節で、あなた方に言います、誰でも人の前で、人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われますと。だからイエス様がこの、人が連れて行かれた時に父の前に立たされてですね、私この人知ってるからって言ったら、おお、なんだなんだ、オッケーオッケーって、こう父なる神、審判師である神はそう言ってくださるということです。知っているからと。でこれ言い表してくださるわけですね、イエス様がね。でこうやって救いの保証をですね、この確認をですね、今勝利するものですねに与えておられるわけなんですよね。で6節で、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいということで、全ての7つの教会にあるように、まあ、ここでもですね、地域教会のみならず全歴史の全教会に対して主が御霊によって語っておられる、まあ、言葉なわけですね。ちなみに、もう一つ写真があるかと思いますけれどもね、このサルディスのね、最後に出てる写真はですね、これ中心部ですね。中心部にある、まあ、これ一つずつ説明するとあれなんですけども、左下にあるのはね、長細くあるのが、これがね、ユダヤ教の街道の跡ですね。でこの、もっと先にあるこう真四角になっているこの緑のところは、これが競技の訓練場、オリンピック選手みたいな人たちの競技の訓練場みたいなところですね。まあそういうなんか遺跡が残ってるんですけども、サルデスですね、本当に、この霊的な危機の意味をですね、お分かりになったかと思いますですね。用意をしている、目を覚ます、そして何を受けて聞いたのかを思い出して守っていくっていうことですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてサルディス、本当に大事なところを見ることができまして感謝いたします。本当にこの、私は大丈夫だとこうなんか思ってしまう、なんていうかな、こう慢心ですね、主よ。これこそが一番危ないんだと、実は死んでいるんだということを教えてくださりありがとうございました。日々私たちを目覚めさせ、生き返らせてくだ、生かしてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。